青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー後呂有紗です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで46万人以上の人材教育に携わってきた青木さんとともに、リーダーの方々はどのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストはマゴクリエーション株式会社代表取締役美術家の長坂真吾さんです。さあ青木さん、長坂さん、はい、一言で言うとどういった方なんでしょうか。
美術家ですけども、ただの美術家じゃないんですよね。やっぱり今ガーナを中心にともかくね、多くのその子どもたちの未来に影響を与えている、もう現代アートのですね、もうニューリーダーだと私は思っています。
お話聞くのが楽しみですね。
そうですね、もうね、ようやくね、お互いスケジュールがあって、今回もうね、番所をクリアして来てくれましたんで、とっても嬉しいです。つい先週までガーナに彼は行ってたので、
そうなんですね、
もう楽しみです。現
地のお話も伺えるかもしれないですね、はい、長坂さんには今週と来週の2回にわたってお付き合いいただきます。それではこの後、マゴクリエーション株式会社代表取締役美術家の長坂真吾さん、ご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介しましょう。マゴクリエーション株式会社代表取締役美術家の長坂真吾さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずは今回のゲスト長坂真吾さんをご紹介させていただきます。1984年生まれ、2017年にガーナのスラム街を訪れて、先進国が捨てた電子機器を燃やすことで生計を立てる人々と出会って以降、廃棄物で作品を制作し、その作品の売り上げでこれまでに1000個以上のガスマスクをガーナに届け、スラム街初の私立学校を設立、経済、文化、社会貢献の3軸が好循環する新しい資本主義の仕組み、サステナブルキャピタリズムを提唱し、スラム街をサステナブルタウンへ変貌させるため日々精力的に活動を続けていらっしゃいます。さあ、ちなみに長坂さん、このマゴクリエーションでは事業としてはどういった事業をされているんでしょうか。
はい、マゴクリエーション自体はアートの事業で、去年マゴモーターズジャパンとマゴモーターズガーナという新しい会社を起業しまして、そっちでは農業であったりリサイクル工場、そして EV 事業の今3つを展開しています。
なるほど、本当にいろんな分野から支えられているんですね。でも今日はお二人の出会いということで、どういったご縁があったんでしょうか。
真吾さんとね、初めて会ったのはね、2016年の12月にきちっとお互いに出会ったんですけれども、その前にね、おもちゃの博物館北原さんのところでパーティーで会ったんですよね、はい、
今でも鮮明に覚えてます
ね、
あの日のことから、まあ今までですけどね、
はい、ちょうど北原さんのパーティーで出会った時に、たまたまですね、まあ彼は現代アートの仕事をしてますからね、美術家ですから、絵を描いてたんですけれども、R ビバンというね会社 の、あの野沢さんっていう創業者がいらっしゃって、でその野沢さんがすごく真吾さんの応援してたんですよ。で私出版社もやってるので、
はい、
その出版社で野沢さんの本を以前出したことあるわけですよ。そしたらたまたまその日ですね、お互いに挨拶したら、あれアチューメントってなんか記憶ありますねって真吾さんが言って、どうしてですかって言ったら、野沢さんの本を僕買ったばかりなんですって、なんか中古で買ったんだよね。
中古で古本屋でたまたま見つけて、 あの書籍の下のロゴがあの赤いアチューブメントの印象的なロゴ、そうそう、でそれを見てて読んだんで、であのアチューブメントの青木ですって名刺いただいて、代表取締役、であの赤い三本線って言うんですか、
そうそうそう、
あれってそうそうさっきまで電車で読んでた本の、
そうそう
あの社長が目の前にいるわけですよね、
すごい、うん、ものすごいタイミングですね、い
や本当にびっくりした、
ねえ、うん、だからねもうね孫さんとはね絶対にね目に見えない大きな力、何かねこの縁をね本当に深く感じてるので、その後、2016年の12月にじゃあ一緒に会いましょうっていうことで約束したんですよ、
はい、
で、私はねアメリカンクラブでね、待ち合わせしたつもりだったんだけど、はい、六本木ヒルズクラブだったわけ、同じクラブなんだけど、
で場所が
私はね、そう、時間にね途中で確認したら六本木ヒルズクラブですよって言われて、僕は あれごめん、じゃあすぐ今向かうって言って、その六本木ヒルズに向かったんですけど、その間に彼が手にした、まあ、ここからはね孫さんが話してくれた方がいいと思うんだけど、そのことが実はガーナに行くきっかけになったんですよね、まあ、ちょっとそこ話してみてください。
いやなんかもうそもそも、
はい、
もうその出版社の社長、アチーブメントの青木さん、
はい、
なんか僕たち気合う気がしないって、言ってきてくれたんですよ。
初めて会った、
初めてで、でいや僕はあの青木さんはねもう名のある方ですけど、はい、僕はもう地の地を張った路上の絵描きだったんで、
当時は、
はい、でもちろんあの六本木ヒルズクラブもアメリカンクラブも知らないわけですよ。もう全くね蚊帳の外で、で、まあ、六本木ヒルズクラブ待ち合わせしようよと、お茶でもしないかって言われて、こんなことはあるのかと、でもやっぱり僕も感じるものあったし本を読まさせてもらっていたんで、ぜひということで六本木ヒルズクラブに待ってたわけですね、
はい、
したらあのお電話いただいて、マオ君いつ来るんだいと
あその時には時間を過ぎてたんです、
はい、はい、ね、もう 10分以上僕はもう待ってたんですよ、
う
ん、
そうですよね、
はい、あの T シャツで来たらあのコートかけられましたからね、
あ
もうジャケットを着て、
は
い、もうそういう格好じゃ入れないよって言われて、まあ、それぐらいの人間だったんで、あのいや青木さんにね、僕アメリカンクラブって言ったじゃないか、いや青木さん僕六本木ヒルズクラブっていう単語すら知らない僕がここで待ってるってことはおそらく青木さんのミスですと、
緊張して
両方知らないんでね、はい、あそれはごめんね僕だわって言ってくれて、はい、まあ、5分10分ですか、
そうそう、
あっちまで行くのに、
そう、
はい、もうちょっと待っててって言われた時に、もうあの手持ち無沙汰でね暇で、もうなんか読もうかなと、で初めて、あのホーブスっていう経済誌、
はい、
あの置いてあるんですよ、ああいう場所なんで、初めて手に読む自分の人生読んだことない、うん、初めて取って開いた時に先進国がこう、うん、発展すればするほど世界のスラムが大変なことになっているっていうことの記事を読んでですね、うん、で青木さんがごめんごめんってちょうど僕が読んでもうこうもうなんか自分の心の中でガーッと来てる時にごめんねって遅れて本当申し訳ないって言った時にもう僕は青木さんに対して遅れてくれてありがとうございますと、僕の目標が見つかりました。
いや本当そうなの、
すごい、
うん、そうなんですよすごいよね、だからね、
それが2016年、
うん、だからねあれね僕ね神様が
いたずら
場所を待ち合わせ
本当に
間違えさせてくれたんじゃないかと思ってる、
あの時あの本当にマゴ君ってもうそこからお茶始まってたらもう雑誌読む時間ないじゃないです
か、
神様のいたずらだと思う、
ね、本当にそうだ、
ね、そっからいたずらがずっと続くんですけどね、まあ、その世界中のスラムの情報を調べて、であの僕が一番気になったのが、
はい、
それこそガーナのアグボグブロシっていう、うん、世界あの最大の電子機器の墓場って言われる場所で、なんで僕そこが気になったか、
はい、
僕ずっと2009年から路上の絵描きをやってたんですけど、
うん、
まあ、本当に貧乏で年収100万もいかない、
うん、
ずっとそれを、まあ、7、8年ずっとやってたんですけど、世界15カ国旅しながら絵描いてたんですよ、その軍資金どこにあるのと、うちもまあ母子家庭で別にあの裕福な家庭ではなかったんで、うん、裏の顔があって、
はい
はい、それがあのアメリカに行ったら iPad 買って、限定の、はい、それ日本で転売して、
あれ、はい、
バイヤーだったんです
そうなの？俺それ知らないんだけど、それ知らないんだけど、
バイヤーって話。多分その時にかっこ悪くて言えなかったんだと思う、青木さんに。
そっか、
はい、だって飯食えないですから。
まあ、そうだよね、
はい、芸術で。
そうなんだ。
そうなんですよ。まあ、でパリ行ったらあのルイ・ヴィトンとかルブタンのバッグ買って転売して、だからお金、絵が売れてないのに世界中旅して絵を描けてたんです。
へえ。
でもその時って自分は自分のやり方で生きてると、
うん、
誰にも迷惑かけてないだろ
うと、うんうん、
それで夢を追うんだと、
うん
うん、と思ったらね、
うんうん、
その僕らが買い付けして、要は消費サイクルを早くする活動ですよね、
うんうんうん、
そしたらそのゴミが先進国からガーナに届いて、
うん、
そのスラムの子供たち、若者たちがそれを燃やしてガスを吸って、
うんうん、
まあ、30代40代死んでいくと、
うん、
これ自分も加担者なんじゃないかな、
うん、
それで、まあ、青木さんにもその後言ったけど、僕がガーナ行きますと、
そうだよね、
日本人渡航禁止エリア の、 あのスラムアグボクブロシーに行きますと、そこからまあビザ取ったり、黄熱病を、まあ、ワクチン何個も打たなきゃいけない、だいたい国入れない、はい、行きますって宣言してから本当1年後ですね、2017年なんで6月に行ったんですね、
うんうん、
あのたまたまね、うん、あのまあ、そこから青木さんとちょこちょこ会ってましたけど、うん、やっぱりその、うん、半年かな、数ヶ月会ってなくて、うん、ただ僕の中でも行くって約束してたんで、
うん、
あのまあ、勝手にいつ行くかも言わずに、あのパリ経由で、
うん、
パリから、ガーナまで直通であるんで、
うん、
パリ経由からあのガーナ目指す、
はい、
で行ったんですよパリに、
はい、
で Wi-Fi をね空港でつなげたら、
うん、
Facebook 開いたらね、青木さんがね3年ぶりにパリに来ました。
すごい、同じ
すごくないですか、
うん、同じタイミング
で僕連絡しなかったんですよ、
う
ん、はい、
でその Facebook 見てお互い連絡取り合って、
はい、いや青木さんって、
そう、
僕今パリ着いたとこですよ、
そうそう、ルマン24 の、 あの平川亮の応援にパリに行ってたんですよ、
はい、
あ、これ
レース、そう、レースを見に それでパリに行ってたんだよね。
僕もびっくりして、僕今パリにいますって言ったら、青木さんからね、お茶しようよって、またお茶しようよって言われて、で僕もね、あの言わずにね、なんでパリにいるか、はい、
そうですよね、
で、あのね、ご飯食べに行ったんですよね、
うんうん、そう、
でなんでパリ来たのって、
はい、
あの青木さんに言われたんで、いや何言ってるんですかって、1年前の約束今日果たす日なんですって、数日滞在して明後日ぐらいにガーナに行くんです、
そう、
初のスラム、そしたら青木さんが、こんな、あのいい意味でこんなバカなやつ見たことないと、まあ、クレイジーなやつ、うん、本当にあの時1年前ね、思い立って行きますって言って、
うん、
本当に行くやつを見たことない
、うん、
で、まあ、僕も本当怖かったですよ最初。
あ、そうですか。
日本、すごい心配したよね、
はい、一応日本
大丈夫、
大丈夫、でその時あのポケットに入ってた10万円を
そう、
あのカンパしてくれ、
そうそうそう、
僕のガーナのプロジェクトの初めての出資者
そうですね、
本
当忘れられないね。
でも本当にあれから、あのアート20億円売りました、うん、僕はもう10万円いただいた時に、うん、お前お金がなかったらどうするんだよと、うん、僕本当にその時数万円しかなかったんで、うん、お前青くバカかと、
いや、
チケット代でもう貯金20万ぐらいあったんですけど、チケット代で20万円だったんで、はい、でコーディネーターつけたのか、
はい、
知り合いいるのか、いや、いません、
うん、
コーディネーターつけるお金もありません、
うん、
まあ、どうすんだよスラム行って困ったらと、
はい、
うん、お金なかったら命狙われるぞって、それであのお金持たせてくれたんです最初は。
そうだったっけ、
はい、
そこまでこう突き動かすものっていうのは何だったんでしょうか、うん、
なんかそのあんまりポジティブな感覚ではなくて、20代すごいあの絵描きとして、まあまあ、要は資本主義でスポットライト当たって活躍したいと思って、
うん、
自分のこう自己心っていうか、
はい、
うん、まあ、私利私欲の部分、
うん、
で、ずっと活動してて夢が叶わなかったんですよ、
うん、
30その時2,3になってたんですけど、
はい、
俺こ路上で10年ぐらい絵描いたけど、うん、一生貧乏なままだ、
うん、
でなんか半ばね自分の夢を諦めてたよ、
うん、
まあ、その時青木さん言ってないかもしれないけど、うん、自信なかったんですよ、
うん、
それで、30代突入して1年経ってもう東京の家賃も払えなくなっちゃう、実家に戻って、
うん、
あのもう1年ぐらいあの実家の母親の家に、あ部屋にね、
あ、そう、
転がり込んでね、
うん、
でもう出てけってもう1年2年家賃も入れずに裸の女性の絵を描いてたんですよ、
うん、
もう母親ももう怒っちゃって、
うん、
で本当にそういう時期で一番自分として人間としても自信がなくて画家としても自信がない時に、うん、あ俺もうダメだったと、うん、自分の夢半ばね、
うん、
叶わなかったと思って30代もう自分のためじゃなくて人のために生きてみるかって思った初めての行動がガーナだった、
そうなんだ
初めて人のために生きたいって、まあ、それが、まあ、去年、まあ、動員10万人美術館百貨店上野の森ミュージアムでもやりましたけど、ね、で20億円の絵画を販売することが
本当だよね、
それまで絵なんてほとんど売れたことない
すごいよな、
うん、だからなんでガーナ行けたんですかっていうのは、自分に自信があったわけじゃなくて、
ああ、
うん、なんか自分の中で一周終わっちゃって、
うん、
人のために生きるっていう第一日目っていうか、う
ん、そうなんだ、うん、いやなんかやっぱりこう目に見えない力が働いてるんだなっていうのは率直な気持ちですね、
うん、
まあ、それとだけど性格が良かったんだよね、
お
うん、彼はね、性格とっても良かった、あの向上心があるのとそれからやっぱり基本的には純粋なんですよ、
うん、
だから、まあ、それこそ R ビバンの、ね、野沢さんってオーナーもそうだけど北原さんも僕も、彼をやっぱりこう損得超えて応援してあげようっていうそういう、まあ、年配者というかね年上の人たちは彼の周りにはいたと思います、うん、だからそういう純粋さがあって、だけどやっぱりこれからどっちの道に行くかっていうか、
はい、
少しやっぱりちょうどこうかがむ時だったんじゃないの、そっからビュンと飛ぶわけだけど、
うん、
まあ、飛びすぎるぐらい飛んでるよね今ね
そうですよね、
もう20億円も絵を売るなんて聞いたことがないようなすごい世界、
うん、
僕もね、
はい、
何点か買ってきたんですけどね、
あ、そうです
ね、うん、やっぱりあの素晴らしい思いのある、
うん、
あのとってもね、なんていうのかな、まあ、背後にねやっぱりその彼の純粋な思いがあって、
うん、
とっても素晴らしいエネルギーのある絵ですよ、うん、
現地にこう初めて着いてでそこから一番最初の作品を作っていく時っていうのはどういった思いだったんでしょうか。
それこそねこうみんなにこのリスナーさんにも伝えたいことがあって、20代ね世界15カ国裏のビジネスをしながらね、まあ、生きてた、それがやっぱり無駄になんなかったことがあって、
あ
っていうのはガーナ行ってねスラム行って、はい、もうものすごいあの青木さんにいただいた言葉を僕最近そのまま使ってるんですけど、
はい、
これゴミの荒野だねって、うん、もう本当にそうで、地平線の一歩手前まで全部ゴミ、しかも全部ね、
うん、
先進国のトップブランド、うん、特に日本が20年前ぐらいの家電がもう墓場としてそこにものすごい量、文献によると60万トン年間捨てられてると、その村、その町にですよ、世界の 1% の電子機のゴミが 何万自治体ある、
うん、
ね、市町村ある、
はい、
世界中にね、
うん、
1個の町に 1% 届くってめちゃくちゃじゃないですか、
うん、
それぐらいの、それをね燃やして中の金属を拾い集めて生活する人を見て、青木さんがね、まあ、彼は純粋なんだよって言ってくださったんですけど、僕もこれは良くないことだと思ったんですね、
うん
うん、でもある人がいやこれは世の中のね常でこういう影はできちゃうもんだと、別に君が悪いわけじゃないよと、それを見ながら自分の心で粛々と受け止めて生きればいいんじゃないのっていう人が大多数だった、でも、なんかおかしいことじゃないですか、
確かに
多分子供が見てもおかしいっていう、言うぐらいおかしいこと、それを大人になって飲み込んで生きる、それより自分はできるかどうかわからないけど間違ってるからやるっていう選択肢を選んだ、でもこの選択肢を選べたのは青木さん北原さん、全員がね、他の人に相談するとね、いやそんなもうボランティアなんてねって、入り口はたくさんあるけど出口一個もないって言うんですよ、果てしないと、 でも青木さんとか北原さんに相談するとあ、孫くんだったらできるよって言うんですよ。スラム撲滅できると。なんかね、あの野口英世で有名なんですね。イエローフィーバー、あの黄熱病のワクチン開発した。次の野口英世君だねっていう、できるできると。もうそういう感覚、でさらにね、僕はそこでお金がないわけですよ。
そうですよね、
軍資金がないわけ、まあ、10万円も旅で全部使っちゃいました、青木さんに頂いても、ね、その時ね神様が降りてきたわけですよ。目の前に絵の具が買えないなら、
はい、
目の前にあるゴミを絵の具として使えばいいと、僕が掃除して、
はい、
僕の作品で真実の湖っていう作品があって、これもあの僕がゴミを掃除して、なんで湖かっていうと、そこはもともとあのラグーンっていう、
はい、
中州エリア、
湖
だったり、
はい、
川が水源が豊富なところなんですね。でそこを取って掃除してくると水たまりができて、そこに、まあ、その現地に住む子供たちの美しい笑顔とか瞳っていうのが本当にあってね、これ日本人っていうか先進国がこう置いてきちゃったなんか真実の愛っていうか、だからその先進国が捨てたゴミとね、現地の子たちが住んでるその愛情みたいなものを冷徹に表現した作品、でもこれが1500万で最初、売れたんです。でもこれを買ってくれたのが野沢さんですから。
そうなんだ。
でも、
うん、
野沢さんがひいき目で見てないって、君はトップのアーティストになるから、
うん、
現代アーティストの価格として1500万で君の絵を買うって言ってから、まあ、これね言い方悪いですけど、一人の金持ちの気まぐれっていう可能性もあると、野沢さんのことですけどね、はい、でもね僕自身分かんなかった。でもそっから絵が去年は1000点描いて900点ありました。900人以上買ってくれてる。だから、気まぐれじゃなかった、まぐれじゃなかった、でね、その世界で15カ国旅してて、なんでそのゴミを拾いながら作品にできたかっていうと、パリで僕がバイヤーやってた時にロサンゼルス人と友達になって、2015年ね、
はい、
何やってんのって、
だ
パリでまあ買い物に来てたんだけど、僕はもう買い付けして、リタックスのレジに並んでたんです。
なるほど。
あのタックスを返してくれるレジに、で何やってるのってサステナブルビジネス LA でやってると。
お
初めて2015年に SDGs 概念を入ってきたんですよ僕に。知ってました2015年？
知らない知らない。
僕 誰よりも先に SDGs って言葉、サステナブルって言葉を仕入れたんですね。でそれ何って、
はい、
もう分からなかったですよ、何それって。今 LA の若き経営者は全員この、 あの娘さんもやられてるじゃないですか、
はいはい、
もうこれをやんなきゃ今のトレンドの経営者になれない、それ何と、そしたらオーガニック化粧品売ってると。でああじゃあそれ肌にいいんだ、健康なんだって言ったら、全然違うって、考え方が浅いと、
はい、
我々がオーガニックヘルシークラブっていうコミュニティを作って、商品を売れば売るほど地球から農薬の農地を減らして有機農園を増やすと、地球を浄化してきれいにするプログラムだって言った瞬間にもうバーンって刺されたんですよ。なんか自分のためじゃない、プロダクトを売って地球をきれいにする方法は世の中にあるの、
なるほど、
これがサステナブルなんだって言われて、
なるほど、
もう雷がガシャーンって打たれて、僕2016年興奮して帰って、これから IT とかじゃなくてサステナブルな時代のが訪れるから、サステナブルな会社作れるって言って、マゴクリエーション、サステナブルクリエイティングカンパニー、マゴクリエーションっていうのは創業したんです。だから真実の湖のコンセプトが生まれたんですよ。僕1年間だから、じゃあ自分にとってのサステナブル商品ってなんだろう、アートだと思ってなかったんですよ。自分にとって何なんだろう、化粧品を相談したじゃないですか、化粧品売らなきゃいけないのかなとか、分かんなかったんですね、サステナブル時代の、コンセプトは素晴らしいと、これはもう時代を一変する力持ってるってなんか確信しちゃってて、ただ自分がサステナブル事業者として何ができるか全く分からない。でたまたまね、青木さんと出会ったのスラムの情報が、ただ DNA が震えて行くって決めて行ったんですよ、
はい、
そしたら 全ての世界中旅してきた全ての情報と、まあ利益のない、僕が海外行く時ってバイヤーができる都市にしか行ってなかったですね。でも初めて無益、いやむしろマイナスな場所に初めて訪れて、それらの情報が全て一つになって、サステナブルキャピタリズムっていう概念が生まれて、真実の湖が誕生したんですよ。
すげえ。
自分の中にあったいくつかのすごい強い印象的な出会いが一気に一つにまとまった瞬間だった。
そう、長くなっちゃったんですけど、本当にリスナーの皆さんね、もう今くすぶってて全然いいことできてないやっていう時から、自分の人生始まってる可能性ある、僕は始まってた、
そうだね、まあやっぱりね、その自分の感性に正直に生きるっていう、なんかそこが動機の純粋性っていうか、やっぱり孫さんのやっぱりこう、まあ、美術家としてね、まあそのなんだろうな、そこのやっぱり純粋性がやっぱりあの 絵とか作品に出てくるんだろうね。素晴らしい話を聞いた。
盛り上がっているところなんですが、ここで時間となってしまいました。
そっか、
青木さん、今回の長坂さんとのトークはいかがでした
か？いやあのバイヤーやってたっての初めて聞いたな俺は。
言えなかったんでしょうね、もしかっこ悪くてい
やでもね、まあもう2016年からの本当にこう付き合いで、まあ、良き、まあ、今友としてね、本当にもうあのいろんな意味であの親しく付き合ってるんですけど、僕はでもね、ガーナの子どもたちの未来に大きな良い影響を与えている、そして、まあ、サスティナブルのその純粋な、それを事業にしているっていうのはね、僕は本当に素晴らしいと思います。今日は感動でした。はい、素晴らしいです。
で、長坂さんの作品を実際に見る機会もあるんですよね。
ちょうどですね、5月15日まで、
はい、
これ、九州初上陸なんですけれども、初の展覧会が博多阪急の8階で今開催されています。
その純粋な思いというのを直に感じることができる機会ですね。
はい、ぜひ遊びに来てください。
では次回もその孫クリエーション株式会社代表取締役、そして美術家長坂孫さんとのトークをお送りします。さあ、長坂さん、次回もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
また番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、経営者は人生理念作りから始めなさいをプレゼントいたします。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。聞き逃した方、もう一度聞きたい方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー後呂ありさと、
アチューメントグループ CEO の青木さとしでした。皆さん、いってらっしゃい。
青木さとしのトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。